箴言25章1から11節、16から2節、28節、わからない世界で生きる。日本の電車の時刻の正確さは、世界に誇ることができるものです。私たちはどこに行くのにも、あらかじめ乗り継ぎ時間を調べながら、自分の時間を事前に管理できます。私の場合も、神経症的な性格のせいか、いろんなことを予定通りに進めたいと思います。そして、ある程度、それができます。毎週、もう、無理、と思いながらも、きちんとメッセージの原稿は仕上がり、出版社には期限通りに依頼された記事をお送りしています。しかし、そこに、大きな落とし穴があります。自分の予定や世界の動きは管理できて当たり前、という幻想を抱くことになりがちだからです。原発事故をめぐって、想定外、という言葉が流行りましたが、そもそも私たちの世界は、想定外こそ日常である、ということを忘れてはなりません。原発事故であらわになった日本の弱さは、想定外に対応する能力が驚くほどに未熟である、ということです。予言書をまとめた本を書きながら、ユダヤ人にとって、神がおられるなら、なぜ、このような悲惨が起こるのか、という問いかけは、そもそも愚問である、ということが分かりました。なぜなら、予言書は、神の住まいである神殿が廃墟とされるという、まさに想定外の悲劇をめぐって記されているからです。私たちの住む世界は、想定外のことだらけで、世界が期待通りに動くということ自体が、神と世界の関係を知らない愚かさを表していると言えましょう。人間の堕落とは、自分を神としたことにあります。この世界は、自分を神とする人々で満ちているのです。それぞれが極めて身勝手な期待を抱きながら生きています。その中で、世界が、また、自分の周りの人が、期待通りに動くなどと思う方が間違っています。この世界はいつも訳がわからないことだらけです。そして、私たちの信仰とは、訳のわからないことが起きる世界で、生きる勇気を生み出す力ではないでしょうか。1. ことを隠すのは神の誉れ。ことを探るのは王の誉れ。25章の初めでは、次もまたソロモンの箴言であり、ユダの王、ヒゼキヤの人々が書き写したものであると記されますが、ヒゼキヤは、ソロモンの時代から約300年後に人々の信仰を覚醒させた偉大な王です。彼は、神の前に誠実に祈ることによって、また、必死に神に向かって叫ぶことによって、世界帝国アッシリアの攻撃からエルサレムを守ることができました。それは、国際政治のあらゆる常識を超えた神の奇跡でした。その王の下で、ソロモンの時から語り継がれてきた箴言の言葉が、現在の形に編集されました。なお、これは29章の終わりまで続きます。ことを隠すのは神の誉れ。ことを探るのは王の誉れ。天が高く、地が深いように、王の心は計り知れない、25-2-3とありますが、この王という言葉を、良い指導者という意味で捉えると、この言葉は現代に適用できます。イザヤ45章15節に、イスラエルの神、救い主よ。誠に、あなたはご自身を隠す神という表現があります。この地上の出来事だけを見ていると、神の御業がわからなくなります。例えば、エルサレム王国は、アッシリアの攻撃を退けはしましたが、その後、バビロン帝国に征服され、神殿は廃墟とされ、ユダの民は捕囚とされます。そして、そのバビロン帝国をペルシャ帝国が滅ぼし、ユダヤ人のエルサレム帰還と、神殿の復興がなりました。そのような中で、人間の目に見えるのは、神の救いではなく、ペルシャ帝国によるユダヤ人の解放です。しかし、神は預言者イザヤを通して、そのような国際政治の背後に、神のご支配を見るように、と招いておられました。そして、良い指導者とは、目に見える現実を超えた神の視点、また、神にあるビジョンを提示できる人です。それにしても、ことを隠すのは神の誉れというのは、本当に大切な知恵です。多くの人々は、神がおられるなら、なぜ東日本大震災の津波被害や、原発事故による放射能汚染が、これほど悲惨になっているのか？ と問いかけますが、それに明確な答えを与えることができるということ自体が、神に対する冒涜になり得るのです。私たちに必要なのは、災いの理由よりも、今、ここで、何をなすべきかという答えです。そして、ことを探るのは王の誉れ、とあるように、良い指導者は何よりも、そのような明日への道を探るものであるべきでしょう。ただし、王の心は計り知れない、とあるように、指導者になってみなければ見えない世界もある、ということを覚えたいものです。僕も牧師になるまでは、ことあるごとに、日本の牧師を批判するような言葉を繰り返していました。しかし、牧師になってみると、その批判がいかに浅薄なものであったかがわかるようになりました。使徒パウロは、自分の後継者であるテモテに向けて、まずはじめに、このことを進めます、と言いながら、すべての人のために、また、王と、すべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい、と記しています。第1テモテ2の1。リーダーを批判する前に、リーダーのために祈るべきでしょう。それとの関連で、4、5節では、銀から、金かすを除け。そうすれば、練られて良い器ができる。王の前から、悪者を除け。そうすれば、その王座は、義によって固く据えられる、と記されます。これは、銀から不純物を除くと素晴らしい器ができるのと同じように、指導者の周りから、権力におもねるような人間を除くことで、王座が固くされるということです。どのリーダーも、孤独に耐えなければ、働きを全うすることはできませんが、その孤独感を、自分に都合の良いことを言ってくれる人で埋め合わせたいと思うのも人情です。周りの人は、リーダーの孤独を理解して、その落とし穴にはまらないように注意すべきでしょう。リーダーの労に感謝し、その労苦をねぎらう言葉を表現しながら、耳の痛い話を少しずつすべきです。戒めの言葉を言うときには、慰めの言葉を数多く語るべきでしょう。ことを隠すのは神の誉れ、ことを探るのは王の誉れという御言葉は、私たちを傲慢の罪から守る、キーワードになると言えましょう。わからないことを、わからないと認め、神と神が立てたリーダーを尊敬し、リーダーに知恵が与えられるように祈りつつ、自分に問われている目の前の責任を果たしていくことこそ、最も大切な知恵でしょう。2、隣人の家に足しげく通うな。7節の終わりから8節の言葉は、あなたがその目で見たことを、軽々しく訴えて出るな、そうでないと、後になって、あなたの隣人があなたに恥ずかしい思いをさせたとき、あなたはどうしようとするのか、と記されていますが、友人ピーターソンはここを、Don't jump to conclusions. There may be a perfectly good explanation for what you just saw. 性急な結論を出すな、あなたが今、見たことに関して、完全に適切な解説が、そのうち出てくるかもしれないのだから。と意訳しています。わからないことに耐えられず、結論を急ぎすぎることは、危険です。9、10節は、あなたは隣人と争っても、他人の秘密を漏らしてはならない。そうでないと、聞く者があなたを侮辱し、あなたの評判は、取り返しのつかないほど悪くなる、と記されますが、聞く者があなたを侮辱し、は、聞く者があなたの恥をあらわにし、と訳した方がわかりやすいでしょう。私たちは人との争いを起こしてしまったとき、つい、その人が隠している秘密を人に漏らすことによって、自分への同情を買いたいと思いがちですが、それは、自分の評判を落とすことになってしまいます。あなたの話を聞いた人は、あなたに同情する以前に、あなたに関して、この人はいざとなったら平気で約束を破る、不誠実な人という印象をあなたに対して抱くようになり、その評判は、取り返しのつかないほど落とすことになるからです。秘密を守れない人間は、誰からも信頼されなくなります。16、17節には、蜜を見つけたら、十分、食べよ。しかし、食べすぎて吐き出すことがないように、隣人の家に足しげく通うな、彼があなたに飽きて、あなたを憎むことがないようにせよ。と記されていますが、これも一つのまとまりとして理解すべき言葉です。甘い蜜を見つける喜びと、心が通い合う隣人を得た喜びが並行して記されています。 そこで戒められているのは、食べ過ぎること、また近づき過ぎることの危険です。甘い蜜も食べ過ぎると体に良くないのと同じように、親しい交わりが依存的な関係になることは危険です。人はそれぞれ入り込んでほしくない領域、立ち入ってほしくない関係を持っています。たとえ親しい夫婦であっても、相手の親との関係に割り込み、相手の親の悪口を言うようになっては関係が壊れます。人間関係には適度な距離感が大切です。そしてその距離感は人によって異なります。自分にとって物足りない距離が相手にとっては近づきすぎということだってあります。私たちが神を求めるのは、神にしか満たすことができない心の隙間があるからですが、実はその隙間は驚くほど深く広いものです。ブレーズ・パスカルは、すべての人間の心の中には失われたエデンの園への憧れがあり、それはこの世のものでは満たされない渇きであると説明しつつ、この無限の深淵は無限で不変な存在、すなわち神自身によってしか満たされないと言いました。自分の心の隙間も人の心の隙間も、それを人間的な方法で埋めようとすると、かえって別の大きな問題を生み出します。18節には、隣人に対し偽りの証言をする人は棍棒、剣、また鋭い矢のようだとありますが、多くの人々は偽りの証言がどれほどひどい暴力になるかを知っていません。聖書の核心10の言葉では、殺してはならない、盗んではならないと同じ重さで、あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならないと戒められています。あなたにどのような害を与えた人であっても、その人に関しての偽りの証言をした途端、あなたは神の前で殺人者と同じレベルの犯罪人とされます。どんな悪人に対しても、偽りの証言でその人を貶めてはなりません。また19節には、苦難の日に裏切り者により頼むのは、悪い歯やよろける足を頼みとするようなものとは、どんなに困っていても信頼できない人に助けを求めることは、より大きな災いを生むという警告です。昔からお金に困って小売貸しに頼り、すべてを失うという悲劇が繰り返し起きてきました。私たちの人生に苦難はつきものです。苦難から逃げようとするのではなく、苦難の中でどのように振る舞うかが問われています。20節の、心配している人の前で歌を歌うのは、寒い日に着物を脱ぐようであり、ソーダの上に酢を注ぐようなものだという言葉を、ユージン・ピーターソンは、シンギング・ライト・ソングス・トゥ・ザ・ヘビー・ハーテッド・イズ・ライク・ソルト・イン・ゼ・ア・ウーンズ、重い心になっている人の前で明るい軽い歌を歌うのは、傷口に塩を塗るようなものと訳しています。この点、クリスチャンはしばしば過ちを犯しがちです。心配している人の前で、いつも喜んでいなさいなどと歌ったり、愛する人を失った人に向かって、神は万事を益にしてくださるなどと明るい声で歌うことは、まさに傷口に塩を塗るようなことです。ソーダの上に酢を注ぐようなものと記されているのは、ソーダはアルカリ性の代表、酢は酸性の代表のようなものですが、この2つを混ぜ合わせると、両方の性質を殺すことになってしまいます。不用意に御言葉を使うことは、人を神の御言葉から遠ざけるという、とんでもない悪に通じることがあるのです。11節では、時義にかなって語られる言葉は、銀の彫り物にはめられた金のリンゴのようだとありましたが、金のリンゴとは、特製のアクセサリーのようなものだと思われ、それが銀の彫り物と調和して、美しさを際立たせることになります。残念ながら、時に教会では、悩み苦しんでいる時に、不用意な御言葉を語られ、教会に来るのが嫌になってしまった、という人がいます。私たちも、あまり気にしすぎても何も言えなくなりますが、酸味の効いた言葉は、ソーダの上にではなく、励ましを求めている人の心にしか届かないということは、肝に銘じるべきでしょう。それぞれの人生は、他人には計り知れないものです。そこに、土足で足を踏み入れるようなことをしてはなりません。3、もしあなたを憎む者が飢えているなら、パンを食べさせ。21、22節には、もしあなたを憎む者が飢えているなら、 パンを食べさせ、乾いているなら水を飲ませよ。あなたはこうして彼の頭に燃える炭火を積むことになり、主ヤハウェがあなたに報いてくださると記されていますが、この言葉はローマ人への手紙12章17から21節で引用されています。パウロはそこで、誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいと記しています。多くの信仰者は、敵を愛するという言葉を敵を好きになること、また敵に親しみを覚えることだと誤解しています。理不尽な理由であなたを憎んでいる人をあなたが好きになったり親しみを覚えることができたら、あなたは神の形に創造されたものとしての人格が麻痺しているとさえ言えましょう。怒りは心の痛覚であるとも言われます。怒りを感じなくなったら、私たちは人に踏みつけられ振り回されるままになってしまいます。彼らには好意を抱くことができないからこそ、彼らはあなたの敵と呼ばれていることを決して忘れてはなりません。神が私たちの味方であり、ローマ 8-31、 神があなたに代わって復讐してくださるということを前提にしているからこそ、パウロはあなたの敵が飢えたなら食べさせ、乾いたなら飲ませなさいと言ったのです。場合によっては、その人の目を見るのを避けるようにしてでも、その人を助けることができます。その人が困っている時に、いい気味だなどとあざけることは、かえって真の敵であるサタンの思う壺にはまります。それは悪に負けることになります。なぜならサタンはいつも復讐が復讐を生むという、復讐の連鎖を生み出すことを生きがいにしているからです。彼の頭に燃える炭火を積むとは、その人がこちらの意外な反応に慌て出し逃げ出してしまうことを意味します。私たちは恥ずかしめの言葉によってではなく、愛の行為によって人を恥じらせるべきなのです。隣人愛とは、感情を超えた行為であることが、出エジプト記23章5節において、あなたを憎んでいる者のロバが荷物の下敷きになっているのを見た場合、それを起こしてやりたくなくても必ず彼と一緒に起こしてやらなければならないと印象深く記されています。ここで、それを起こしてやりたくなくてもというのは、それを見捨てることを避けなければならないという言葉を意訳したものですが、ことの本質を言い表しています。愛とは、自分の感情に動かされることではなく、自分の気持ちに逆らってでも具体的な助けを提供することだからです。エーリヒ・フロムという20世紀中頃に活躍した心理学者は、19世紀末からロマンティック・ラブという価値観が一般化する中で、愛は魅力的な対象から生まれる自然な感情であるという考え方が広まり、社会の孤立感を深めていると警告を発しています。彼は、人は意識の上では愛されないことを恐れているが、本当は無意識の中で愛することを恐れているのである。愛するということは、何の保証もないのに行動を起こすことであり、こちらが愛せば、きっと相手の心にも愛が生まれるだろうという希望に、全面的に自分を委ねることである。愛とは信念の行為であり、わずかな信念しか持っていない人は、わずかしか愛することができないと言っています。彼は、The Art of Loving、愛するということという本の冒頭で、愛は技術であり、知識と努力が必要だ。と記しています。そして、そのような知識と努力の源は、根源的には、キリストの愛から生まれているものです。そのようなキリストの愛について、パウロはローマ人への手紙5章6から8節で、私たちがまだ弱かった時、キリストは、不敬虔な者のために、死んでくださいました。正しい人のためにでも、死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには、進んで死ぬ人が あるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。と記しています。そして、宗教改革者、マルティン・ルターは、カトリック教会との討論の中で、神の愛は、愛する相手を見出すのではなく、創造する。人間の愛は、愛するに値するものを見出すことの中にのみ生まれるが、と言いましたが、聖書には、愛するに値しないものを愛し続けた神の愛が、最初から最後まで強調されています。そして、最後に、自分の心を制することができない人は、城壁のない、打ち壊された町のようだ、28節、と記されています。ただし、私たちは、自分の心を制することができないからこそ、神の救いを求めているということを忘れてはなりません。私たちは無意識のうちに、信仰を、仏教的な自己鍛錬の道、または、ストア哲学的なセルフコントロールの道と、混同しているのではないでしょうか。詩編の祈りの中には、私たちの中に湧き起こる、恐れ、不安、悲しみ、怒り、恨み、絶望感、孤独、など、あらゆるマイナスの感情を受け止め、神への祈りと変える道が示されています。霊感された御言葉によって、憎しみを神に訴えることから、愛が生まれるということがあります。私たちは誰しも、自分の人生を、自分の期待通りに過ごしたいと思うものです。そして、自分の夢を実現できる人こそ、この世の成功者として評価されます。それはそれとして、とっても大切なことです。そのような信念がない人は、信頼するに値しないとも言えましょう。しかし、同時に私たちが心の底から理解すべきなのは、人生は想定外のことの連続であり、周りの人は、わけのわからない行動をする人が驚くほど多いということです。私たちは活動範囲を広げれば広げるほど、わけのわからない人と出会う確率が高くなります。しかし、神は、それらすべてを把握しておられます。神にとっては、想定外という言葉はありません。例えば黙示録には、わけのわからないことが記されていますが、そのテーマとは、それらすべてを神は知っておられ、治めておられるということです。私たちは、そのような神を自分の父と呼ぶことによって、わからない世界の中で、神の御霊を受けることによって、自分の心を制して生きることができるのです。全知全能の神が、あなたの心さえも守ってくださいます。わけのわからないことに対して、怒りを覚えるのは、人間として自然なことですが、悪に悪を報いること、ローマ 12-7 は罪です。主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え、詩編 37-4 との教えを実践しましょう。